出会いがうまくいく30のルール。その1、出会いにはルールがある。あなたは出会いのルールを意識していますか？社会にはルールが存在しているように、出会いにもルールが存在します。出会いの成否を決めるのは、出会いのルールを知っているかどうかです。ルールを破れば出会いが逃げていき、ご縁があっても台無しです。ルールを守れば出会いを引き寄せ、ご縁を生かせます。出会いの成り行きはルール次第と言っても過言ではありません。ルールの通りに行動すれば確実にうまくいくとは限りませんが、少なくともうまくいく可能性が高まります。出会いのルールはシンプルなことばかり。出会いのルールといっても難しいことではありません。ちょっとした心がけであり、ちょっとしたアクションです。こういう時はこうするというシンプルなことなので、誰でも簡単に取り組めます。またルールの数も無限にあるわけではありません。数えられる程度です。その気になれば、すべてを一日で覚え、身につけることができるでしょう。すでに相手と仲がいいつもりで会いに行く。明るく話すつもりがないなら会いに行かない。出会いに行くではなく、出会わせていただくと考える。素晴らしい出会いにしたいなら、1対1を基本とする。積極的に相手の名前を出していく。初対面では肩書きを出さない。話しかけるのを待つのではなく、自分から話しかけに行く。去る人がいれば追いかけない。自分の好きな服装をするのではなく、相手から好印象を持たれる服装をする。パーティーでは知り合い同士で固まらない。議論になったら少し負けておく。別れた直後、お礼の連絡をする。きっと今あなたの頭の中では明るい未来がイメージできたはずです。出会いのルールを学んで、その通りに取り組めば、必ず出会いに恵まれ、ご縁を生かせます。そこには出会いの花道が待っているのです。出会いのルールを学べば、縁結びの神様とも友人になれる。出会いのルールを身につけましょう。単純な暗記で大丈夫です。こういう時はこうすればいいというルールが分かっていれば、うまく対処できます。ルールを破ってもペナルティーはありませんが、できる限り心がけていくことが大切です。もちろんルールを知って終わりにするのではありません。きちんとルールを守って生かしていきましょう。ルールを生かしていけば、出会いはうまくいきます。出会いのルールを学んで、出会いの達人になってください。出会いのルールを学べば、縁結びの神様とも友人になれます。良い出会いにするために、出会いのルールを身につける。出会いがうまくいく30のルール。その2、どんな出会いも相手に敬意を払うという点を心がけること。どんな出会いであっても、相手に敬意を払うという点を心がけましょう。これは相手が誰であろうと共通です。相手の年齢、性別、肩書きに関わらず、心がけは同じです。たとえ相手が年下であろうと、未熟な人であろうと、敬意を払うことです。毎日相手が失礼な態度で接してきても、あなたは相手に敬意を払い続けてください。敬意を払う気持ちになれないかもしれませんが、相手に流されず、気持ちを強くして、出会いのルールを守り通すことです。あなたが敬意を払い続けていれば、相手もだんだん柔和な態度に変わっていきます。すべては敬意の表現。丁寧な言葉遣い、礼儀正しい振る舞い、清潔感のある身だしなみ、これらは出会いで大切な基本要素ですが、結局のところすべて敬意の表現です。丁寧な言葉遣いをすることで、あなたは大切な人ですというメッセージが伝わります。礼儀正しい振る舞いも、あなたをリスペクトしていますという意思表示になります。身だしなみを整えることも、あなたには身だしなみを整えるだけの価値がありますという意味を伝えることができます。相手を敬い、尊敬し、尊重することです。敬意の表現は、出会いだけでなく、人付き合い全体においても重要です。相手に敬意を払うと、相手から敬意を払ってもらえるようになる。敬意を払って、払いすぎることはありません。相手に敬意を払うというポイントが分かっていれば、おのずと必要な言動が見えてきます。相手に敬意を払うなら、おのずと遅刻は厳禁ということがわかるでしょう。遅刻は相手を軽視する行為であり、敬意が足りないことを意味します。お忙しいところ、貴重なお時間を割いてやっていただき、ありがとうございますというセリフがあります。このセリフが伝えようとしていることも、結局のところ敬意の表現です。わざわざ貴重な時間を割いてくれた相手に感謝することで、敬意が伝わります。相手が誰であろうと、敬意を大切にする。敬意を払うほどの相手ではない、そう思う人もいるかもしれませんが、軽視しないことです。あなたが敬意を払うことで、だんだん相手の態度が変わっていき、特別な関係に発展することがあるからです。敬意がなくてトラブルになることはあっても、敬意があってトラブルになることはありません。敬意を払える人には、人の価値を理解している人です。相手に敬意を払うと、相手から敬意を払ってもらえるようになります。相手が誰であろうと、敬意を大切にしましょう。お互いが敬意を払うことで、二人の出会いが尊いものになっていく。今後あなたは様々な人と出会っていくことでしょう。どんな人と出会うときも、常に敬意を意識して心がけてください。どんな出会いも、敬意は必要条件です。出会いは敬意に始まり、敬意に終わると言っても過言ではありません。 お互いが敬意を払うことで二人の出会いが尊いものになります。どんな出会いも相手に敬意を払う。出会いがうまくいく30のルール。その3。受け身のうちはいい出会いがあっても活かせない。大切なことはいい出会いがあるかどうかではありません。積極的な姿勢があるかどうかです。受け身のうちはいい出会いがあっても活かせません。素敵な人と出会っても残念な結果で終わってしまうでしょう。受け身のうちはいい出会いがあっても活かせない。ある時いい出会いに恵まれたとします。その人とは相性も価値観もぴったりで運命を感じるとします。ところが次のような状況があると二人はどんな結末を迎えるでしょうか。相手から連絡が来ることはあっても自分から連絡しない。相手から声をかけてもらうことはあっても自分から声をかけることはない。相手から手紙をもらうことはあっても自分から手紙を書くことはない。相手から食事に誘われることはあっても自分から誘うことはない。相手に楽しませてもらうことはあっても自分から楽しませることはしない。こうした受け身の状態が続けば縁が切れるのは時間の問題です。相手を放置していて関係が深まることはありません。だんだん相手も連絡するのが嫌になってくるでしょう。相手は無視されている、自分に興味を持たれていないと感じるでしょう。なぜ自分ばかり頑張っているのだろう、自分だけ熱心になってバカみたいと思うに違いありません。嫌われているのかな、そっとさせてほしいのかな、といった誤解を与えることもあるでしょう。遅かれ早かれ、どこかで関係が途切れ自然消滅をします。受け身のうちはいい出会いがあっても活かせないのです。いい出会いがあるかどうか、より自分が積極的かどうか。多くの人がいい出会いがあるかどうかに関心を向けます。もちろんいい出会いも大切ですが、それ以上に大切なことがあります。まず自分が積極的かどうかです。いい出会いがあるかどうかより自分が積極的かどうかに関心を向けた方がはるかに賢明です。いい出会いに恵まれても受け身で消極的な姿勢があると台無しになってしまうからです。たとえ運命の出会いに恵まれてもそのチャンスを生かせなくなります。受け身を卒業して積極的になる。受け身の姿勢に心当たりがあるならさっさと卒業しましょう。下手でも不器用でも恥をかいてもいいので積極的にアクションを起こしていきましょう。字が下手でもいいのでこちらから手紙を書きます。ドキドキしながらでもいいのでこちらから声をかけます。滑ってもいいので相手を笑わせて楽しませていきます。面倒な気持ちが出てきたらその気持ちを振り切ることです。時間や労力がかかることがあるならそうした手間暇を楽しむようにしてください。積極的なアプローチを続けているからこそますます仲良くなれます。うまくいかない時もありますが、それでもじっとしているよりはるかに建設的です。少なくとも未来に向かっていく姿勢なのは間違いありません。お互いが双方に働きかける状態があってこそ支え合ったり刺激を与え合ったりする関係を築いていけます。関係が深まり絆が生まれ特別な関係に発展していくのです。受け身から卒業して積極的にアクションを起こす。出会いがうまくいく30のルール。その4。人と会うエネルギーを充電する3つのポイント。よく寝て、よく食べ、よく笑う。人と会うというのはエネルギーのいることです。気力、体力、精神力が必要です。気合や心構えも必要です。脳にドキドキ緊張して額に少し汗をかくこともあるでしょう。慣れ親しんだ友人と会うなら気楽な気持ちで会えますが、初対面の人と会うときはエネルギーを使います。そのため出会いをスムーズにしたいなら普段からエネルギーに余裕を作っておく必要があります。飲み会やパーティーがあっても疲れていると今日は行くのをやめておこうかなとなります。せっかく出会いのチャンスが巡ってきてもエネルギーが足りないと生かしきれないのです。一方たっぷりエネルギーがあれば事情は変わります。エネルギーに余裕があれば出席を快諾できるでしょう。2次会や3次会があっても OK となります。ではどうすれば普段からエネルギーを蓄えておけるのか。人と会うエネルギーを充電するポイントは3つあります。よく寝る、よく食べる、よく笑うです。1。よく寝る。一番大切なのは睡眠です。しっかり睡眠をとることは体の疲れをとるだけでなくエネルギーの充電にもつながります。適度な睡眠時間は7時間から8時間程度と言われています。最低でも6時間は確保したい。6時間を下回ることがあれば翌日の予定を変更してでも睡眠時間を確保することです。十分な睡眠をとるからこそきちんと疲れがとれエネルギーがたっぷり充電されます。2。よく食べる。よく食べることも大切です。食事はエネルギーの源です。美味しいものを食べれば単純に元気が出ます。朝食を抜いている人も多いですが、体の調子を上げるためにもきちんと朝食をとっておく方がいいでしょう。よく食べるとはいえ満腹まで食べるのではなく腹8分目を意識しましょう。満腹を 100% と考えるのではなく腹8分目を 100% と考える方が健康的でいられます。3。よく笑う。笑うとかえってエネルギーを消費するのではないか。そう思う人もいるかもしれませんが、過度に心配する必要はありません。 確かに、笑うことには、体力を使いますが、精神的なパワーが充電されます。たくさん笑えば、笑うほど、心の中にポジティブパワーが充電され、元気になれます。笑いには、ストレスを発散させる効果もあります。よく笑う人は、ストレスと無縁の生活を送れます。よく寝て、よく食べ、よく笑おう。仕事や勉強で、多忙の日々を送っている人もいるでしょう。忙しいと、心も体もエネルギー不足になりがちです。そんな時こそ、よく寝て、よく食べ、よく笑い、たっぷりエネルギーを充電させておきましょう。難しいことではなく、ちょっと意識するだけでできるはずです。この3つの要素は人として基本的な要素でもあります。普段からエネルギーに余裕があれば、心だけでなくフットワークも軽くなります。出会いのチャンスが巡ってきた時、確実につかみ取れるのです。普段からよく寝る、よく食べる、よく笑うの3つを心がけ、人と会うためのエネルギーを充電しておく。出会いがうまくいく30のルール。その後、好印象を与えるより悪印象を与えないように注意する。出会いで大切なのは、好印象を与えることと思われがちです。もちろん、好印象を与えることは大切です。悪いことではありません。好印象を与えれば、第一印象も良くなり、いい雰囲気でコミュニケーションができます。第一印象は長く残ります。好印象を与えれば、あなたのイメージも良くなり、素晴らしい出会いになるでしょう。好印象があれば、話も弾みやすくなってご縁も続きやすくなります。相手が異性であれば、そこから恋愛に発展する可能性もあります。好印象はないよりあった方がいいのは間違いありません。しかし、ここに落とし穴があります。出会いに大切なのは、好印象を与えることとは限りません。どれだけ好印象があっても、悪印象が一つあれば台無しになるからです。人の記憶に残りやすいのは、好印象より悪印象。人の記憶に残りやすいのは、好印象より悪印象です。好印象と悪印象の両方があったとき、私たちは悪印象の方が記憶に深く残る傾向があります。悪印象は自分の安全に関わります。不快感があって強い抵抗を感じると自分の安全が脅かされると感じます。一気に評価が下がって会いたくないと思われてしまうのです。出会いでは好印象を与えることより悪印象を与えないことに注力するのが得策です。加点を狙うより減点を避けるという考え方。態度も身だしなみも言葉遣いも印象を上げるより下げないように注意してください。つまり、加点を狙うより減点を避けるという考え方です。好印象を与えるだろうかより悪印象を与えないだろうかと考える方がやるべきことが見えてきます。身だしなみは清潔感があれば十分と言われています。なぜ清潔感があれば十分と言われているのかというと、悪印象を与える心配がないからです。派手な身だしなみで好印象を狙うのはリスキーです。派手な装飾品は人によって不快に感じることがあります。清潔感さえあれば少なくとも悪印象を与えることはありません。そのため、身だしなみは清潔感があれば十分と言われています。コミュニケーションでも同じです。相手を楽しませるより、まず不快にさせないコミュニケーションの心がけましょう。面白いネタがなくてもいいのです。不快にさせることさえなければ話の内容は普通で十分です。悪印象を与えることがなければひとまず合格。出会いで心がけたいのは、加点を狙うより減点を避けることです。好印象を与えるより悪印象を与えないように注意しましょう。悪印象を与えることがなければひとまず合格です。好印象を与えることより悪印象を与えないことに全力を注いでください。派手さも華やかさもなく地味で簡素になるかもしれませんが、その方が長期的なメリットがあります。結果として出会いの満足を高めることにもつながります。好印象を与えるより悪印象を与えないように注意する。出会いがうまくいく30のルール。その6。せっかく会うなら少しでも雰囲気のいい場所を選ぶのが得策。第一印象にプラスアルファの効果を期待できる。ぜひ会いましょう。どこで待ち合わせをしましょうか。会う話になって場所を決めるとき、あなたならどんな場所を選びますか。定番は分かりやすい場所や暇を潰せる場所ではないでしょうか。分かりやすい場所なら迷わず目的地に到着できるでしょう。暇を潰せる場所なら早めに到着したり、相手が遅刻したりしても平気です。もちろん、そうした場所も悪くありませんが、少しでも第一印象を上げたいなら、ここに工夫の余地があります。せっかく会うなら、少しでも雰囲気のいい場所がおすすめです。第一印象にプラスアルファの効果を期待できるからです。場所に漂う雰囲気は心理面に影響する。出会いの場所は第一印象に影響するポイントの一つです。雰囲気のいい場所には素晴らしい環境が整っています。心地よい音楽、センスの良いインテリア、壁に飾られたアート作品。落ち着いた雰囲気があって、上品な空気が流れています。場所に漂う雰囲気は心理面に影響します。上品な場所で会えば、あなたは上品な人に見えるでしょう。格式のある場所で会えば、あなたは立派な人に見えるでしょう。キラキラした場所で会えば、あなたはキラキラして見えるでしょう。いわゆる雰囲気の力を借りるという考え方です。 雰囲気のいいところで会うと、出会いの第一印象がますます洗練されるのです。例えば、高級ホテルのロビーです。高級ホテルのロビーには荘厳な雰囲気が漂っています。高級な机や椅子があったり、階段やフローリングに大理石が使われていたりします。荘厳な雰囲気に包まれているため、相手からあなたを見た時も上品に見えることでしょう。結果として素晴らしい出会いと感じてもらいやすくなるはずです。海が見える高台で待ち合わせるのも明暗です。美しい景色にはロマンチックな雰囲気があります。潮風のいい香りがしたり、心地よい風が吹いていたり、美しい海の景色が広がっていたりします。ロマンチックな雰囲気の影響を受け、いい出会いと感じ取ってもらえるでしょう。雰囲気のいい場所なら気分も高揚するので、会話も弾みやすくなります。特別な場所は話しネタにもなるので、便利です。展望台で待ち合わせをするのもいいでしょう。眺めのいい高台で待ち合わせるのもいいでしょう。いきなりデートスポットで待ち合わせをするのも悪くありません。出会いの場所は適当に選びがちですが、だからこそ工夫の余地があるのです。雰囲気のいい場所で会えば、第一印象にプラスアルファの効果を期待できる。二人の条件が合うなら少しでも雰囲気のいい場所を選んでみましょう。都合がつかない時もありますが、工夫の一つとして頭の片隅に入れておくだけでも損はないでしょう。知らず知らずのうちに、また会いたいですね、という話にも発展しやすくなります。雰囲気のいい場所で会えば、第一印象にプラスアルファの効果を期待できるのです。せっかく会うなら少しでも雰囲気のいい場所を選ぶ。出会いがうまくいく30のルール。その7。会う直前に怖くなっても、ドタキャンで逃げない。会う直前によくあるのが恐怖心との葛藤です。会う約束をしたものの、会う直前になって急に不安が出てきて落ち着かなくなることがあります。緊張して心臓の鼓動が速くなります。どうしよう。本当に会っていいのかな、と不安が生じてくる。なぜか恐怖心が止まらなくなり、いても立ってもいられなくなります。やっぱり会うのをやめようか。よからぬ考えが頭をよぎるのです。突然湧き上がってきた恐怖におじけづいて、ドタキャンをしそうになるのです。会う直前に怖くなっても、ドタキャンで逃げてはいけない。会う直前に怖くなっても、ドタキャンで逃げないことです。怖いから会うのをやめるのは、個人的な事情です。個人的な気分で相手に迷惑をかけないことです。ましてや、ドタキャンはマナー違反です。本当に、緊急の用事ができたなら仕方ありませんが、怖いという理由だけでドタキャンするのは、軽率です。気分でドタキャンをすることほど失礼なことはありません。相手を振り回して終わり、完全な悪印象です。ビジネスであれプライベートであれ、なるべくドタキャンは避けることです。怖いという理由で会うのをドタキャンすると、貴重なチャンスを逃すことになります。ドタキャンすると悪印象になり、二度と会うことができなくなります。再び、また会いましょう、と誘っても、はっきり断られます。会う直前に怖くなるのは正常な反応。ここで気づいてほしいことがあります。そもそも会う直前に怖くなるのは正常な反応ということです。別に異常があるわけではありません。あなたが弱いわけではありません。あなたの心に問題があるわけでもありません。急に怖くなるのは普通のことです。誰でも初めて会う人とは不安が生じて恐怖に変わります。会う直前は誰でも怖い気持ちが生じます。知らない人と会うのですから当然です。怖いという理由で会うのをドタキャンすると貴重なチャンスを逃すことになります。会う直前に怖くなってきたら大きく深呼吸をして冷静になりましょう。会う直前は気分が不安になって落ち着かなくなるのが普通です。ほらほら、怖い気持ちになってきたね。予定通りだね。こうなることは分かっていた、と自分を慰めます。そういうものだ、と分かっていれば心の整理がしやすくなり精神的な安定を保てます。口約束であれ、契約の一つ、として重んじる。一度会う約束をしたなら、きちんと会っておくことです。約束は約束です。口約束であれ、契約の一つ、として重んじることです。会う直前に怖くなるのは正常な反応です。不安に震えながらでもいいので、約束を守って会いに行きましょう。会ってしばらくすれば、緊張も恐怖も収まります。会ってよかった、と思えるはずです。会う直前に怖くなっても、ドタキャンで逃げない。出会う直前は、怖くなるのは正常な反応、と考える。出会いがうまくいく30のルール。その8。風邪をひいているなら無理に会うより延期した方が相手のため。会う直前に風邪をひいてしまうことがあります。よりによってこんな時に、と焦ります。ここでどう出るかです。風邪をひいていても頑張れば会えるという状況があります。約束を果たそうとして風邪をひいたまま無理に会おうとするかもしれません。確かに直前のキャンセルはよくありません。直前のキャンセルは余裕を持ったキャンセルより感じが悪い。会う約束をしたなら、事情がない限りきちんと果たすことが大切です。約束を破るわけにはいかないと自分に鞭を打って、意地でも会う約束を果たそうとするでしょう。気合と根性です。 特に真面目な人や責任感の強い人なら地面を張ってでも会う約束を果たそうとするかもしれません。しかし、風邪をひいているなら別です。風邪をひいているなら無理に会うより延期しましょう。相手に風邪をうつしてしまうかもしれないからです。風邪をうつされると相手は迷惑。風邪をうつされると相手は迷惑です。高熱と倦怠感に苦しめられたり仕事を休まなければいけなくなったりします。繁忙期であれば風邪をひく悪影響も大きいでしょう。相手に家族がいれば子供やパートナーに風邪をうつしてしまうかもしれません。気合と根性を出していいところもあれば出してはいけないところがあります。風邪をひいているにもかかわらず無理にあったせいで相手に迷惑をかけることになってはいけません。好かれるどころか嫌われてしまいます。会って楽しく話ができても相手から風邪をうつされるとその後の印象が悪くなります。誠実なところを見せたいと思うかもしれませんが、まず相手のことを考えることです。相手にしてみれば、風邪をひいているなら会いたくない。うつされては困ると思うのが正直なところです。頑張ってもらわれては相手も困るのです。マスクをしても安心できない。マスクをしているから大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、注意が必要です。マスクをしていても風邪がうつることはあります。風邪のウイルスは大変小さく、マスクの布の隙間を通過します。ウイルス用と書かれたマスクであっても、口とマスクの隙間からウイルスが漏れます。風邪をひいたまま無理に会うのは、かえって相手の迷惑です。風邪に限らず、伝染性のある病はすべて同じ考え方です。風邪をひいたなら延期を申し出るのが無難。風邪をひいたなら無理に会うのではなく延期を申し出ましょう。キャンセルの連絡は心苦しいですが、相手のためを思って勇気を出してください。これはマナーです。きちんと事情を話せば相手も分かってくれます。無理に会うより延期した方が相手のためです。風邪をひいたなら無理に会うのではなく素直に延期を申し出る。出会いがうまくいく30のルール。その9、出会いにおける粘るとはしつこくお願いすることではない。相手の意思を尊重しつつチャンスを見計らうことだ。会いたいとお願いしてもいい返事がもらえないことがあります。相手も暇ではありません。優秀な人ほど引っ張りだこで忙しい。優秀な人であればあるほど会いたいとお願いしても基本的に断られると思った方がいいでしょう。出会いを果たすために粘る人がいます。もちろん粘ることは大切です。粘るイコール諦めないということです。夢を叶えるには諦めないことが大切であるように、会いたい人がいるなら諦めないことが大切です。あっさり諦めていてはもったいない。根性がありません。無視されたり断られたりしても簡単に諦めず、アプローチを変えてお願いするくらいの意気込みは必要でしょう。しかし、この時、粘るの意味を誤解している人がいます。どうしてやってくれないのか、としつこく問いただす。断られても素直に聞き入れず、自分の希望が通るまでしつこくお願いを続ける。やってくれないなんてひどいです、と逆ギレする。これはいけません。好かれるどころか嫌われます。完全な迷惑行為です。相手からストーカー呼ばわりされても仕方ない状況です。特に逆ギレは言語道断です。相手のブラックリストに危険人物として載ってしまいます。相手から完全に嫌われれば 100% 会うことは不可能になります。出会いにおける粘り方とは？出会いにおける粘るとはどういうことなのでしょうか？出会いにおける粘り方は少し特殊です。しつこくお願いすることと思っている人がいますが、そうではありません。相手の意思を尊重しつつ、チャンスを見計らうことを言うのです。断られたら一旦素直に引き下がる。相手から断られたら素直に受け止め、一旦引き下がります。わかりました。大変残念です。理由も聞きません。食い下がることもしません。怒ったり恨んだりもしません。断れたらうじうじしないで、その場は潔く引き下がることです。素直に相手の意思を尊重して一旦引き下がるのです。ただし引き下がるとはいえ完全に諦めるわけではありません。ここがポイントです。静かにチャンスを見計らうのです。引き下がっている間は自分磨きをしながらチャンスを見計らう。引き下がっている間は自分磨きに専念します。実力を身につけ、実績を積んでいきます。名を上げて良い評判を広めていきます。そうして再びチャンスが巡ってきた時、もう一度アプローチしてみるのです。名実ともにあなたのレベルが上がっていれば、次は快諾してくれる可能性があります。それが最も無難なアプローチです。一回断られたから永遠に断られるとは限らないのです。逆に相手から会ってくださいと言われる可能性もあります。名実ともにあなたのレベルが上がっていれば相手から認められ歓迎されるでしょう。会いたいと言うのではなく、会いたいと言われる人になることです。会いたいと言われる人になることがあなたにとって最も有益です。出会いにおける粘るの意味を理解する。出会いがうまくいく30のルール。その10、憧れの人に会った時はしゃがない。 憧れの人に会った時はしゃぐ人がいます。前から会いたかったです。お目にかかれて本当に嬉しすぎます。嬉しくて涙が出そうです。熱狂的なファンが憧れのアーティストに会った時よく見られる光景です。中には喜びのあまりキャーキャー大声を上げたり、ぴょんぴょん飛び跳ねたり、わーわー涙を流したりしたりする人もいます。あまりに嬉しくて感動している様子が伝わることでしょう。誰が見ても会うことができて本当に感動しているのだなとわかります。思い切り感動を表現することで会うことができて本当に嬉しいという気持ちが相手によく伝わるでしょう。特に悪くないように思えますが、ここに注意したいポイントがあります。憧れの人に会った時はしゃがないことです。喜びを表現するのはいいですが、はしゃぐのはよくありません。はしゃぐとどうなるか、普通の会話ができなくなるのです。はしゃぐと出会いが台無しになる。はしゃいでいる状態は我を失っている状態です。テンションが高すぎると相手はその賑やかな様子に圧倒され後ろにのけぞってしまいます。普通に会話をしたくてもできません。客観的に見ると危ない人と誤解されかねません。相手は心よく迎えてくれるかもしれませんが、心の中ではとりあえず落ち着いてくださいと思うことでしょう。はしゃいでいる様子に注意が向いてきちんと会話ができません。会話ができたとしても内容に集中できません。記憶に残るのはうるさいという印象だけになります。後から振り返った時何の話をしたのか思い出せないとなります。そもそもきちんと会話をしていないのですから思い出しようがないのです。こういう出会いに限ってご縁が続かず一度きりの出会いで終わるのが定番です。出会いの喜びは落ち着いて表現するのが得策。出会った時はしゃがないようにしましょう。実際は興奮していても表には出さないことです。嬉しくてたまらなくても度を超えてはしゃぐと相手は冷めてしまいます。いくら相手が憧れの人であってもはしゃぐのは NG です。心の中ははしゃいでいても表向きは落ち着きを装うのが得策です。喜びを表現するのはいいですが、落ち着いて静かに表現しましょう。以前からファンでした。お目にかかれて光栄です。本当に嬉しいです。お時間を割いていただいてありがとうございます。にっこり微笑みを浮かべながら落ち着いて接するようにしましょう。少し物足りないように感じるかもしれませんが、このくらいでちょうどいいのです。静かに喜びを表現した方が相手も冷静に受け止めることができます。落ち着いているからこそ相手にも会話にも集中できます。自然に話題が広がっていろんな話ができます。出会ったことも会話の内容も記憶に残るのです。あまりに嬉しい気持ちが大きいならあらかじめ興奮を沈めておこう。嬉しい気持ちが大きいなら会う直前あらかじめお手洗いで興奮を沈めておきましょう。深呼吸をしたり手を洗ったりしているうちに興奮が収まってきます。飲み物を一口飲むのもいい方法です。飲み物が喉を通過すると自然と気持ちが和らぎ、筋肉の弛緩が促されるでしょう。落ち着いた状態で会い、静かに喜びを表現するから素晴らしい出会いになるのです。いくら嬉しくても会った時はしゃがない。出会いがうまくいく30のルール。その11。顔と名前は覚えるためにある。自然に任せて覚えるのではなく意識をして覚えよう。出会ったらまず覚えたいことが2つあります。相手の顔と名前です。相手の顔と名前を覚えることは出会いにおける基本です。当たり前のことと思いますが意外と忘れがちです。会ったことがあっても相手の顔と名前を覚えていなければ無意味です。顔と名前を覚えていなければ出会ったことになりません。相手にも失礼です。顔と名前さえ覚えていて初めて出会ったことになります。顔と名前を覚えることは出会いのマナーの一つです。自然に任せた覚え方では不十分。顔も名前も自然に任せて覚えるという状況が多いのではないでしょうか。もちろん自然に任せた覚え方も悪くありません。何度か会っていれば相手の顔や名前を覚えるでしょう。意識をしなくても普通に話しているうちに自然と覚えてしまいます。しかし出会いを大切にしたいなら顔も名前も自然に任せるのではなく意識的に覚えてください。顔と名前は何のためにあるのか。覚えるためにあります。覚えられないとぼやいている場合ではありません。覚えるのがマナーです。誰かと出会ったらまず相手の顔と名前をしっかり覚えましょう。顔と名前に意識を向けてしっかり集中して頭の中に刻み込むのです。顔を覚えよう、名前を覚えよう。意識するだけで覚えやすくなります。集中は記憶力アップのポイントです。集中することで記憶に残りやすくなり早く確実に覚えることができます。顔や名前を覚えるのが苦手という場合、顔を覚えるのが苦手、名前を聞いてもすぐ忘れる、顔や名前を覚えるのが苦手という人もいるのではないでしょうか。相手の顔や名前を覚えるのが苦手ならコツがあります。それは共通点や類似点を見つけるということです。例えば相手が猫のような目をしているとします。猫のような目だなと思えばユニークに感じて覚えやすくなります。 面白おかしくも感じるので、楽しめるでしょう。知り合いに同じ名字の人がいるなら、知り合いと同じ名字だね、と思うことで印象的になって覚えやすくなります。直接言葉に出して言うわけではなく、心の中で思うだけですから、失礼に当たることはありません。共通点や類似点を見つければ、つながりが生まれて覚えやすくなります。顔も名前も自然に覚えるものではなく、積極的に覚えるもの。人間ですから、一回で覚えられないこともあります。むしろ、一回で覚えられないことの方が多いかもしれません。たとえそうだとしても、できるだけ一回で覚えられるよう意識してみてください。会うたびに相手の名前を聞くわけにもいきません。忘れたり、勘違いしたりすることもありますが、諦めないことが大切です。顔も名前も自然に覚えるものではなく、積極的に覚えるもの。意識をして顔と名前を覚えることで、より素晴らしい出会いになります。顔と名前は自然に任せて覚えるのではなく、意識をして覚えるようにする。出会いがうまくいく30のルール。その12位。尊敬する人と会うときは、弟子入りの気分になる。尊敬する人と会うとき、心がけたい態度があります。弟子入りの気分になることです。実際に師弟関係を結ぶわけではありません。もちろん、チャンスがあれば本当に師弟関係を結ぶのもいいですが、大切なのは弟子になった態度で接するということです。弟子入りの気分になることで自然と腰が低くなり、謙虚な気持ちが強くなります。学ばせていただくという気持ちになることで吸収力が高まります。尊敬するから学べる点は山ほどあるでしょう。言葉遣い、振る舞い方、話術、仕事術を学んでいきましょう。さらには美学、哲学、価値観、人生観、生き方、人間性についても学んでいきたい。弟子になった気分で全て吸収するつもりで接していきましょう。その人のことを師匠と呼べばますます実感が湧くでしょう。学校では先生が自動的に決まりますが、師匠は自分で決めることができます。尊敬する人と普通に会うのもいいですが、弟子入りの気分になった方がもっと良好な関係が結べます。師匠の言うことが納得できなくてもむやみに反論しない。師匠の言うことは素直に聞き入れましょう。師匠の言うことが納得できなくてもむやみに反論しないことです。納得できないのはできませんと言い返せば師匠はムッとするでしょう。意味が理解できなくても一旦飲み込むことが大切です。抵抗を感じることがあっても師匠から学ぼうと思えば素直な気持ちが強くなり、すんなり吸収していけるはずです。師匠の言うことを聞いているうちにだんだん意味が分かってきます。目指すは一番弟子。師匠から好かれる弟子になりましょう。目指すは一番弟子です。尊敬する人を師匠と呼べば少々理不尽なことがあってもイライラしなくて済みます。素直に申し訳ございませんでしたと謝れます。そうすれば尊敬できる人とも良好な関係が結べます。相手にとっても尊敬されていると分かれば気持ちに報いたい心理が働いて大切なことを惜しみなく教えてくれるでしょう。崇拝する気持ちが伝われば相手も心を開いてくれます。可愛い奴が教えがいがあると思われたら普通の人には教えてくれないことを教えてもらえるでしょう。師匠から特別な話をたくさん聞き出していけるのです。尊敬する人と会うときは弟子入りの気分になる。出会いがうまくいく30のルール。その13。限度を超えた飲み方は出会いをダメにする。初対面でお酒を飲むときの3つのルール。出会いの場で注意したいのがお酒です。初対面ではお酒が登場することがあるでしょう。もちろんお酒が悪いわけではありません。初対面でもお酒を飲むのは大いに結構です。適度なお酒はコミュニケーションをスムーズにする働きがあります。特に初対面は緊張しやすい場面です。お酒には緊張を和らげたり気持ちを高揚させたりする効果があるので初対面にもってこいです。お酒の力を借りることでコミュニケーションが活性化します。緊張が辛いからたくさんお酒を飲んで早く紛らわそうと考える人もいるのではないでしょうか。もちろん初対面でお酒を飲むのはいいですが、注意したいのは量です。お酒を飲みすぎると理性を失って自制心のコントロールが難しくなります。知らず知らずのうちに態度や言葉遣いが乱暴になりがちです。何事も度が過ぎると逆効果です。限度を超えた飲み方は出会いをダメにします。初対面でお酒を飲む時の3つのルール。お酒の飲み方の注意ポイントは数多くあります。一つ一つ挙げると膨大な数になりますが、中でも特に大切なポイントが3つあります。初対面でお酒を飲むなら次の3つのルールを頭に入れておきましょう。1. アルコール度数の高いお酒は控える。2. 一気飲みはせず、ちびちび飲む。3. 少し足りない程度で抑える。慎重な飲み方に思えますが、これでいいのです。これら3つのルールをきちんと守れば少なくとも泥酔になることはありません。あらかじめルール化しておき、しっかり頭に入れておきましょう。お酒を飲んでも飲まれないこと。酒好きや大酒飲みにとっては物足りなく感じるところですが、ここは踏ん張りどころです。 初対面は第一印象に関わる重要な場面です。態度や言葉遣いが乱れて不快感を与えると悪印象につながって、せっかくの出会いが台無しになります。あくまでお酒はコミュニケーションをスムーズにするのが目的ですから、注意してしすぎることはありません。相手からもっと飲めと囃し立てられても遠慮する勇気を持つことです。初対面は出会いの運命に関わる場面です。お酒を飲んでも飲まれないこと。飲み方は慎重になりすぎるくらいでちょうどいいのです。初対面のお酒には十分慎重になる。出会いがうまくいく30のルール。その14。出会いに恵まれる人は目の前のことに集中する習慣がある。出会いに恵まれるために大切なことがあります。それは集中力です。出会いに恵まれない人は集中力が足りません。集中の価値を軽く考えていて、いつもダラダラした取り組み方になっています。仕事でも遊びでも人付き合いでも目の前のことに集中しません。仕事の時は注意が散漫になっているので思うように結果が出ません。遊びの時は目の前のエンターテインメントに集中できていないので、なかなか充実した時間を送れません。集中していないと何事も中途半端になり、なかなかうまくいきません。集中力不足の姿勢は出会いにおいても同じです。出会いの時も目の前にいる人に集中しません。よそ見をしたり、チラチラ時計を見たりして相手の話に集中していません。相手と話をしている時でも頭の中では別のことを考えています。集中できていないので記憶にも残らず何度も聞き直すことになります。相手の気持ちや考えに注意が行き届いていないので、うっかり失礼な発言をしてしまい相手から嫌われます。せっかく貴重な出会いがあってもきちんと活かせません。どれだけいい出会いがあっても相手に集中していないとご縁のチャンスを失うことになるのです。出会いに恵まれる人は集中力がある。出会いに恵まれる人は目の前のことに集中しています。仕事の時は目の前の業務に集中しているので高いパフォーマンスを発揮して素晴らしい結果を出せます。遊びの時は目の前のエンターテインメントに集中しているのでとことん没頭できて心から満足できます。もちろん出会いの時も目の前のことに集中する習慣を心がけます。相手の話に集中しているからうまく相槌を打てたり気の利いた返事ができたりします。しっかり相手の話を聞いているのできちんと理解して覚えることができ、どんどん会話を発展させていけます。相手の気持ちや考えに注意が行き届いているので相手を不快にさせることはありません。細かな配慮や気遣いもできるので相手から好印象を持たれます。目の前に集中するから全てが好循環になり、うまくご縁を生かせるのです。結局のところ目の前のことに集中する習慣があるかどうかです。目の前のことに集中する習慣がなければ何をやっても中途半端です。目の前のことに集中する習慣がなければ全てがうまくいきます。出会いのチャンスに恵まれた時も目の前の人に集中するため素晴らしいご縁にできるのです。まず目の前のことに集中しよう。あなたが集中すべきことは目の前にあります。目の前のことを無視して遠くの方を見ないことです。よそ見をせずまず目の前のことに集中しましょう。虫眼鏡で太陽の光を集めると強い熱で髪に穴を開けることができますが、それと同じです。もともとの力が弱くても目の前のことに集中すれば難しいことが突破できるようになります。誠実な気持ちで目の前のことに取り組んでいけば最高の結果が得られます。 100% を超えた結果も夢ではありません。結果として仕事も遊びも人付き合いもうまくいきます。集中している人には独特の輝きを放ちます。本気の目になりキラキラしたオーラが出てきて人を引きつけます。そうした魅力がますます人を引きつけます。出会いがあった時も目の前の人に集中するため良いご縁につながるのです。目の前のことに集中する習慣を持つ。出会いがうまくいく30のルール。その15。優劣や勝ち負けを持ち込むと貴重な出会いが悪印象になる。出会いで大切なのは尊重。いい出会いをしたいなら優劣や勝ち負けを持ち込まないことです。認められたい。尊敬されたい。すごい人と思われたい。そうした気持ちがあると優劣や勝ち負けを意識しがちです。相手より学歴や年収が高いことをアピールする。相手よりいい車に乗っていることをアピールする。相手より家賃が高いことをアピールする。相手よりいい場所に住んでいることをアピールする。相手より幸せで恵まれていることをアピールする。これではもはやマウンティングです。出会いの場で格付け争いをすることほど下品なことはありません。相手に勝とう、相手に負けまいとアピールするのは見苦しい光景です。私の方が上ですねと直接言葉に出していなくてもそうしたニュアンスが感じられます。なんだかこの人は嫌な感じがすると思われたら終わりです。相手から嫌われると距離を置かれてしまい、次に会うチャンスを失います。優劣や勝ち負けを持ち込むと貴重な出会いがダメになるのです。自分の立場の方が高くても誇示しないこと。人間ですから文化レベル、生活レベルに違いはあって当然ですが、それを露骨にアピールしないことです。相手を見下すような態度は必ず嫌われます。優劣や勝ち負けのセリフに心当たりがあるなら注意してください。 優劣や勝ち負けに関する話はしません。自分の立場の方が高くても誇示しないことです。優劣や勝ち負けの言葉は禁句にしましょう。尊重の言葉を伝えよう。代わりに心がけたいのは尊重の言葉です。相手を尊重する言葉には優劣も勝ち負けもありません。出会いの会話は尊重の一言が効果的です。いいですね。素敵ですね。面白いですね。素晴らしいですね。貴重な話をありがとうございます。相手をリスペクトすることです。相手の話にうなずきながら尊重の言葉をかけていきましょう。相手は真剣に自分の話を聞いてくれているとわかり嬉しくなってくれます。たとえくだらない話をされても価値ある話として大切に受け止めたい。尊重の言葉はどれだけ言っても嫌われません。むしろ言えば言うほど好印象につながり好かれます。尊重の言葉はすべての人に受け入れられます。尊重の言葉を言えば言うほどますます輝かしい出会いになっていくのです。優劣や勝ち負けの言葉は禁句にする。尊重の言葉を使っていく。出会いがうまくいく30のルール。その16。すでに相手と仲がいいつもりで会いに行く。初対面の人に会いに行くとき、心がけたい考え方があります。すでに相手と仲がいいつもりで会いに行きましょう。初めて会う人には普通、警戒心があるでしょう。相手がどんな人かわからないと、相手はどんな人なのだろう、と不安になるでしょう。怖い人ならどうしよう。嫌われたらどうしよう。いろんな心配が出てきて当然です。しかし、いろんなことを考えれば考えるほど不安を煽ることになり、緊張を高めてしまいます。心臓の鼓動が高鳴って変な汗をかいてしまうでしょう。悪い妄想が膨らむと、ますますストレスを感じやすくなって、初対面のプレッシャーも倍増します。出会いに行くのがだんだん億劫になってくるのです。すでに相手と仲がいいつもりで会いに行く。ここで発想の転換です。出会う前からすでに相手と仲がいいつもりで会いに行きましょう。まだ会ったことがないと思うかもしれませんが、堅苦しい話は抜きにしてください。面識がないならすでに面識があるつもりで会いに行きましょう。実際に仲良くなれるかはわかりませんが、それは考えないようにします。まだ会う前ですが、すでに仲良しの関係になっていると思って会いに行きましょう。頭を柔らかくして、そういうイメージを膨らましてください。すると自然と緊張がほぐれてきて、リラックスできるはずです。しばらくすれば次第にポジティブな気持ちが湧いてきて、ワクワクできるでしょう。会いに行くのが楽しみになります。足取りも軽くなるはずです。相手と仲がいいイメージができれば、警戒心が解けていきます。あなたから親しみやすい雰囲気が出てくるようになります。出会った時も相手を受け入れるような態度や言葉遣いになるので、良い出会いを実現できるのです。面接やオーディション、婚活やお見合いにも応用できる。さあ、想像してください。相手とあなたはすでに親しい関係です。古くからの友人のような関係です。相手もあなたに会いたがっています。ワクワクして出会いに行きたくなったでしょう。初対面だからこそ心がけたい考え方です。出会いの不安や恐怖は簡単な考え方で克服できます。これは面接やオーディション、婚活やお見合いにも応用できる方法です。すでに仲がいい関係と思って会いに行けば本当に素晴らしい出会いができるのです。すでに仲がいい関係と思って出会いに行く。出会いがうまくいく30のルール。その17。出会いに恵まれない人は小さなことですぐ落ち込む。出会いに恵まれる人はなかなか落ち込まない。出会いに恵まれない人は小さなことですぐ落ち込みます。話しかける勇気が出ないだけで私は情けないと自分を責める。少しでもショックなことを言われると心が傷ついたと落ち込む。相手から反応がないと私は嫌われたのだろうかと元気をなくす。食事に誘って断られると本当は私のことが嫌いなんだろうとくよくよする。少しでも嫌なことがあるともう終わりだ。辛くて耐えられないと自暴自棄になる。本人にとっては自然なことかもしれませんが注意が必要です。周りの人にとってこれほど接しにくいことはありません。話しかけたくてもまた落ち込ませるかもしれないという不安があると無難に遠慮してしまいます。小さなことですぐ落ち込まれると相手も気を使います。態度や言葉遣いが慎重にしなければいけないため一緒にいてもリラックスできません。あまり関わらないでおこうと警戒されてドーナツ化現象が起きます。人から距離を置かれ人も出会いも逃げていくのです。出会いに恵まれる人はなかなか落ち込まない。出会いに恵まれる人はなかなか落ち込みません。話しかける勇気が出なくても次は頑張ろうと前向きに奮起する。ショックなことを言われてもすぐ忘れてケロッとする。相手から反応がなくてもまあいいかと深く気にしない。食事に誘って断られてもじゃあまた今度誘おうと次の機会を考える。嫌なことがあってもこういうこともあるよねと笑って吹き飛ばす。なかなか落ち込まないと周りの人も接しやすくなります。あまり気を使わなくて済むので気軽に話しかけてもらいいろんな話をしてくれます。 そうして人の輪が広がっていき、人も出会いも引き寄せるのです。なかなか落ち込まないことも魅力の一つです。落ち込まない人になるのはあなたの心がけ次第。出会いに恵まれたいなら落ち込まない人になることです。落ち込まない人になるのはあなたの心がけ次第で可能です。嫌なことがあっても顔には出さないようにしましょう。心の中は傷ついていても表情は明るい笑顔を心がけましょう。前向きに考えることも大切な習慣です。まあいいか、こういうこともあるよね、大丈夫大丈夫と前向きに考えると心に明るい気持ちが広がります。前向きに考える習慣があれば暗い出来事も明るく吹き飛ばせます。時には落ち込むこともありますが、できるだけ早く立ち直ることを心がけましょう。早く立ち直れば悪影響も最小限で抑えられます。普段から前向きに考える習慣を心がけることで、自分で感情をうまくコントロールできるようになりましょう。気にしない力を身につける。気にしない力を身につけることも大切です。ひどい言葉を言われたから心が傷つくのではなく、ひどい言葉を気にしているから心が傷つきます。ショックなことを言われても気にしなければ平気でいられます。思うようにいかないことがあってもさらっと流しましょう。気にしない力があればいつもご機嫌でいられます。なかなか落ち込まない人になって人も出会いも引き寄せる。出会いがうまくいく30のルール。その18。胸に片手を当てながら自己紹介すると上品な印象になる。あなたは自己紹介の時どんな仕草を心がけていますか？特に仕草はなく普通に自分の名前を言って終わりのパターンが多いのではないでしょうか。もちろんシンプルな自己紹介も悪くありませんが、初対面は第一印象を決める大事な場面です。自己紹介の場面もチャンスと思うことです。一瞬ですが自分の印象が決まる場面です。せっかくのチャンスの機会ですから、もっと印象的な自己紹介にした方があなたのためになります。自己紹介の時ある仕草を加えることで上品な印象を変える方法があります。胸に片手を当てながら自己紹介をするという方法です。シンプルですが、たったこれだけで上品な印象をアピールできます。胸に手を当てる仕草には柔らかい印象が伴う。胸に片手を当てながら、はじめまして〇〇と申しますと自己紹介をしてみてください。優雅で洗練された印象に変わるでしょう。相手を柔らかく包み込むような雰囲気が広がるでしょう。胸に片手を当てることは上品なボディランゲージです。胸に片手を当てる姿を見せることで、心をケアします、あなたを受け入れますといったメッセージが相手に伝わります。相手を歓迎する雰囲気になるため上品な印象が伴うのです。スマートな自己紹介はあなたのためになる。自己紹介をする機会があればぜひ試してみてください。最初は少し不自然で抵抗を感じるかもしれませんが、慣れてくれば自然で当たり前になります。早めに慣れておいた方がいい自己紹介のボディランゲージです。なかなか慣れないなら、慣れるまで何度も繰り返してください。出会いは最初が肝心です。自己紹介も1回限りです。少しでもスマートに自己紹介ができた方が、好印象が伴ってあなたのためになります。あなたの自己紹介がますます上品になり洗練されます。胸に片手を当てながら自己紹介する。出会いがうまくいく30のルール。その19。変な人と出会うことがあなたの成長を加速させる。出会うならぜひ変な人と出会ってください。あなたが出会いたいならどんな人と出会いたいですか？かっこいい人、美しい人、可愛い人、尊敬できる人、素晴らしい人。おそらくこうした人を思い浮かべることでしょう。一言で言えば魅力的な人です。魅力的であればあるほど興味を惹かれ、出会いたい気持ちも強くなります。魅力的な人であればお金を払ってでもいいから会いたいと思うはずです。もちろん魅力的な人と出会うのもいいですが、ここに新しい人を加えてください。それは変な人です。ぜひ変な人と出会ってください。変であればあるほどいい。腰を抜かすほど変な人と出会いましょう。一癖も二癖もある変わった人と出会うのが面白い。わあ、なんだこの人、この人はぶっ飛んでいるな、自分とは住んでいる世界がまるで違うな。出会った瞬間驚きの声を出してしまうくらい変な人と出会いたい。変な人も魅力的な人。気づいてください。魅力的な人と出会いたいと言いますが、見方によっては変な人も魅力的な人です。変というのはユニークということです。ユニークというのは個性的ということです。変な人と出会うことでユニークに触れることができ、貴重な個性を知ることができます。自分の視野や世界観を広げる絶好の出会いと言えます。変な人と出会うと、世の中にはこういう人もいるのかと驚くと同時に、あなたの価値観が一気に広がります。頭をガツンとやられたようなインパクトがあります。変な人と出会うと海外旅行に行くのと同じくらいのインパクトが得られます。旅行に行かなくても貴重な経験が得られるので、ある意味経済的です。変な人と出会うことが出会いの醍醐味です。 変な人と出会っても批判しない。変な人と出会った時のマナーがあります。相手を批判しないというマナーです。自分が理解できないからといって批判してはいけません。理解できなくてもいいので批判もしない。そういう世界観をお持ちなのですね。そういう考えもあっていいよね、と相手を受け入れましょう。そうすれば謙虚になれます。世の中には多種多様な人がいることを身をもって理解することです。理解できないと思うのではなく、今の自分にはまだ理解できないだけと思うことです。理解しようと努めるとき世界観が広がります。学ばせていただく姿勢で接するようにすれば相手と上手に付き合えます。変な人と出会うことがあなたの成長を加速させる。あなたは最近変な人と出会いましたか？まだ出会っていないなら一刻も早く変な人と出会いましょう。変な人であればあるほどいい。変な人と出会うのは新しい価値観を知るチャンスです。変な人との出会いはあなたの世界観を広げたり価値観を変えたりする力があります。もし変な人と出会えたら拒むのではなく歓迎しましょう。変な人と出会うことがあなたの成長を加速させるのです。変な人と出会う。出会いがうまくいく30のルール。その20。出会いは頑張るものではない。楽しむものだ。学校では頑張るのはいいことと教えられてきました。サボっていると頑張りなさいと叱られました。頑張れば偉いねと褒められました。その教育の影響でしょうか。出会いの時も頑張る人がいます。ここに注意があります。出会いを頑張ってはいけない。出会いを頑張ってはいけません。頑張ると疲れます。頑張るというのは自分に鞭を打っている状態です。痛みがあり、ストレスがあり、苦しみがあります。気合を入れることは大切ですが、それがずっと続くのは辛い。苦しいプレッシャーを生み、余計な緊張を高めることになります。出会いを頑張ると相手も驚きます。鼻息が荒くなり、眉間にシワが寄って怖い雰囲気が出ます。自然なコミュニケーションがしにくくなって打ち解けにくくなります。笑う時も気合が入りすぎてしまい、引きつった笑顔になってしまいます。ガツガツしてしまい、相手は後ずさりするでしょう。出会いを頑張ると、ろくなことになりません。一時的に続けることはできても、必ずいつか限界に達します。何もする気が起きなくなり、何もできなくなります。一旦燃え尽きると、回復にも長い時間がかかります。頑張ることは短期的な効果はありますが、長期的に続けるのは困難です。出会いは頑張るものではなく、楽しむもの。出会いは頑張るものではありません。楽しむものです。出会いとは人生のダイヤモンドです。楽しむことで出会いの輝きが増していきます。初対面を楽しみましょう。どんな人と出会えるかなとワクワクしながら出会いに行きます。会話を楽しみましょう。楽しむことに集中すれば明るい雰囲気も出て自然な笑顔を見せることができます。学びを楽しみましょう。知らない話であっても興味関心を持てば前のめりになって聞けるようになります。ビジネスにおいて楽しむことは成功の秘訣ですが、出会いにおいても同じです。楽しむことで出会いの可能性を最大限に引き出せます。素敵な出会いができます。特別な出会いに変わります。運命の出会いを招くのです。出会いを頑張るのではなく、楽しむようにする。出会いがうまくいく30のルール。その21。出会いに緊張は不要。ただし、緊張感は必要。出会いに緊張は必要ありません。緊張すると不自然になってしまい、ありのままの自分を出せなくなります。体が震えてしまい、変な汗をかいてしまいます。ガチガチに体がこわばると話し方がたどたどしくなったり、うまく笑顔を作れなくなったりします。普通に呼吸をすることすらしんどくなります。不測の事態が発生したとき、体がこわばっているため柔軟に対応できません。緊張が過度になると大きなストレスに変わり、心も体も息苦しくなって疲れやすくなります。出会いの場ではできるだけ緊張しないよう心がけることが大切です。では全く緊張が必要ないかというと、そうではありません。緊張は不要ですが、緊張感は必要です。緊張と緊張感は違う。緊張と緊張感は違います。どちらもストレスですが、似て非なるものであり、種類が違います。緊張はネガティブなストレスであり、パフォーマンスを下げます。緊張感はポジティブなストレスであり、パフォーマンスを上げます。同じ緊張であっても、程度によって意味も効果も変わります。出会いに緊張感はあった方がいい。出会いに緊張感はあっていい。むしろあった方がいいのです。出会いに緊張感が伴うことで、言葉遣いに注意できたり、礼儀正しく振る舞えたりします。ピンと背筋が伸びた状態になり、張りが生まれます。適度にワクワクドキドキすることで、気分も盛り上がります。面白いユーモアが浮かびやすくなり、より楽しい会話を促す効果があります。緊張感があると、不測の事態が発生したとき、柔軟に対応できます。また、緊張感は、敬意の表現にもなるため、出会いにふさわしいと言えます。 緊張感があることでより素晴らしい出会いにしていける。体に震えが出ているなら緊張しすぎと考えていいでしょう。緊張が強いなら深呼吸をしたり手を洗ったりすると気持ちが落ち着きます。ガチガチに緊張する必要はありませんが、ある程度の緊張感は出会いに有効です。お互いに緊張感を共有すれば、初対面であっても一体感が得られ、ますます素晴らしい出会いにできます。緊張感があることでより素晴らしい出会いにしていけるのです。出会いの時は緊張は避け、緊張感を取り入れる。出会いがうまくいく30のルール。その22、出会った時の話題は過去の武勇伝より最近の失敗談。出会ったら注意したい話題があります。その一つが過去の武勇伝です。楽しく話を盛り上げるつもりで過去の武勇伝を持ち出す人も多いでしょう。確かに武勇伝は聞き依頼があって熱い話題になるでしょう。向上心の強い人なら興味を持って聞けるでしょう。中には尊敬されたい気持ちもあって持ち出す人もいるかもしれません。過去の話とはいえ立派な成功談です。参考になる部分もあって全てが無駄とは限りません。しかしいくら武勇伝とはいえ安易に持ち出すのは要注意です。自慢しているような雰囲気が出やすいからです。武勇伝を話していると自慢をしている印象が強くなる。武勇伝は言い換えると成功談です。成功談を心よく受け止めてくれる人もいますが、そうでない人もいます。なんだか偉そうな感じがするなといった不快感につながるとポイントが下がります。初対面は第一印象が肝心です。初対面で武勇伝を話すと偉そうに自慢をしている印象が強くなります。出会っていきなり自慢話ですかと呆れられるでしょう。悪気はなくてもいつの間にか悪く思われるのは自分にとっても不本意のはずです。武勇伝は過去の話。武勇伝はあくまで過去の話です。武勇伝を持ち出すと今を生きていない、意識が過去に向いていると幻滅されることも少なくありません。武勇伝は本人に悪気がなくても出会いの好印象を妨げやすいため注意が必要なのです。では過去の武勇伝を出さないで何を話せばいいのか。おすすめなのが最近の失敗談です。最近の失敗談こそ人を引きつける話題。出会った時は過去の武勇伝より最近の失敗談を明るく話しましょう。明るく話すことがポイントです。暗く話すとまだ引きずっている様子があってよくありませんが、明るく話せば乗り越えている様子をアピールできます。暗く話すか明るく話すかで悪印象、好印象が決まります。失敗談は人の興味を引きつける面白さがあるので自然と盛り上がるでしょう。最近の話題なので今を生きていることが伝わります。チャレンジ精神を持っていることもアピールできます。失敗談は自己開示にもなるため、フレンドリーで親しみやすい雰囲気が出てきて打ち解けやすくなります。あなたが最近の失敗談を話せば相手も心を開いてくれるでしょう。相手も釣られて最近の失敗談を話してくれるかもしれません。お互いが失敗談を話せば仲良くなれないわけがありません。最近の失敗談を話す人が好かれ、愛され、また会いたいと思われるのです。過去の武勇伝より最近の失敗談で相手との距離を一気に縮める。出会いがうまくいく30のルール。その23、努力もしないうちから紹介をお願いしない。紹介をお願いするなら自分なりにできることをしてから。努力もしないうちから紹介をお願いしないことです。いきなり人に紹介をするのは言語道断です。紹介をお願いする側は楽でも、紹介をする側は相当の労力がかかるものと思ってください。努力も何もしないで紹介をお願いしても断られるのがオチです。勉強をサボってばかりの生徒が先生に推薦をお願いしに行くようなものです。まず断られます。断られて当たり前の状況です。自分は努力していないよね、紹介だけお願いするなんて身勝手だねと眉を潜めます。嫌がられるだけで終わればまだいい方です。場合によっては顰蹙を買い嫌われます。人間関係にひびが入る可能性もゼロではありません。紹介をお願いしただけではないかと思うかもしれませんが、順番を間違えると相手に不快感を与えることになります。仮に紹介してもらえたとしても基本姿勢が受け身であるため、すぐ関係が破綻するのです。紹介をお願いするなら自分なりにできることをしてからにする。人に紹介をお願いするなら正しい順番があります。まず自分なりにできることをしてから紹介をお願いすることです。積極的に声をかけたり、遠くても会いに行ったり、出会いのイベントに参加したりします。安易に人を切り捨てず、人付き合いを大切にする基本姿勢も大切です。まず、積極的に自分が動いて汗をかくことです。きちんと行動している上で紹介をお願いすれば、相手も耳を傾けてくれます。そこまで努力しているなら、と助けの手を差し伸べてくれるのです。紹介の優先順位は上げるのではなく、下げるのが正解です。最初にするべきことは自己努力です。紹介のお願いは自分が出会いの努力をしてからするものです。人に紹介をお願いするなら、まず自分が出会いの努力をしてからにする。出会いがうまくいく30のルール。その24、 初対面では少し負けておく方がいい出会いにつながる。初対面では少し負けておくようにしましょう。初対面で勝ち負けを争うような状況になることがあります。例えば議論です。会話を楽しんでいるうちにだんだん話が白熱していき、議論に発展することがあります。議論になると自分の意見の方が正しいことを証明したくなって、つい熱が入ります。理屈を並べたり上げ足を取ったりして相手を言い負かせようとする。頭の回転が速くて口が達者な人ならうまく相手を言い負かし、議論で勝てるでしょう。議論に勝てば頭がいい、話がうまいといったアピールもできると思う人もいるかもしれません。しかしここは十分注意したいところです。相手に勝つと出会いの後味が悪くなるからです。相手に勝つと出会いの印象を傷つける。相手に勝ってしまうと出会いの後味が良くありません。自分は嬉しくても相手は心の中ではムカムカしているでしょう。相手は平静を装っていても実は腹渡が煮えくり返っているかもしれません。偉そうにしているつもりはなくても偉そうにしているように見られてしまいます。相手に勝つと出会いの印象を傷つけます。いつの間にか相手に不快感を与えてしまうのは不本意でしょう。そんなつもりはないと思っても相手から感じが悪いと思われたら終わりです。せっかくの出会いが台無しになってしまい、その後のご縁につながらなくなります。勝ち負けを争う場面は少し負けておくのが賢明。出会いで心がけたいのは少し負けるというテクニックです。勝ち負けを争う場面になればわざと少し負けるようにしてください。相手が100と言えば自分は90と言います。相手が強く主張してきたら無理に言い返さず素直に引き下がります。間違っていますと言われても余計な反論はせず、おっしゃる通りですと引き下がっておくのがいい。知っていることであってもわざと知らないふりをしてとぼけることも大切です。うっかり勝ってしまいそうなら上手にとぼけて隙を与えることも有効です。負けるときはわざとらしくではなくさりげなくがポイントです。勝ちたい気持ちや反論したい気持ちがあってもぐっと抑えましょう。プライドの高い人や負けず嫌いの人は要注意です。闘争心に火がついても向きにならないこと。少し負けておけば相手は気分が良くなって満足してくれます。うまく場が丸く収まる上、相手は上機嫌になってもらえます。少し負けておく方がまた会いたいと思われる。悔しい気持ちもあるかもしれませんが、表に出さないようにしましょう。相手がマウンティングをしてきたら向きになって張り合おうとせず、さっさと負けを認めておくのが賢明です。さすがです、恐れ入りました、目から鱗が落ちましたなどと言っておけば OK です。納得できないことがあっても言い返しません。納得できないことはなるほどという言葉で受け止めましょう。深くうなずきながらなるほどと言えば角が立ちません。相手を受け入れることになるので会話が続きます。そういう人はまた会いたいと思われるようになります。話を折らず最後まで聞いてくれる人は好印象です。出会いを素晴らしくするためには上手に少し負けて相手を上機嫌にしていくことがポイントです。初対面では少し負けておく方がいい出会いにつながります。初対面では少し負けるようにしておく。出会いがうまくいく30のルール。その25、出会いに打算や損得感情を持ち込むと人間関係が冷たくなる。その人に会って何の得がありますか？その人に会ったらどんなメリットがありますか？出会いに打算や損得感情を持ち込んでいませんか？出会いに打算や損得感情を持ち込むと残念ですがいいご縁には恵まれないでしょう。まだビジネスならいいのです。ビジネスはあくまで営利活動です。利益を上げなければいけない前提があるため、会う人を選ばなければいけません。限られた時間やお金を有効に活用する必要があります。打算や損得感情を計算に入れなければいけないこともあります。しかし、プライベートの出会いにまで打算や損得感情を持ち込まないことです。打算や損得感情を持ち込むと人間関係が冷たくなるからです。打算や損得感情で動くとビジネスチックになる。人間関係のバラエティが乏しくなり、人生の楽しみを制限することになります。打算や損得感情で動くとビジネスライクになります。事務的になって感情が乏しくなります。相手を品定めするような目で見てしまい、お互いがぎくしゃくします。取引のような雰囲気が出て、自然な人間関係を構築できなくなります。そうした人間らしくない違和感が相手に不快感を与えることも少なくありません。お互いに得があるときはいいですが、得がなくなればすぐお別れになるのです。出会いの醍醐味は想定外にある。出会いの醍醐味はどこにあるのか。出会いの醍醐味は想定外にあります。こんな人と出会ってこんなに仲良くなった。まさかこんなに仲良くなるとは思わなかった。第一印象は悪かったのに今はとても印象がいい。こういう出会いが面白いのです。なんとなく出席したパーティーで思わぬ出会いがあるというもの。気が進まなくても実際に行ってみると意外と楽しめることもあります。最初は抵抗感があってもだんだん打ち解けていくにつれて仲良くなることもあります。相性が合うかどうかは実際に会ってみないとわからないところがあります。 見た目と中身のギャップが大きい人がいます。見た目は怖くても実際に知り合ってみると意外と優しくて驚かされることがあります。周りが変わった人と言っている人であっても自分とは相性がいいこともあります。喧嘩から始まった相手と後から仲良くなることすらあります。出会いに打算や損得感情を持ち込まない。人の縁は計算できません。運命の出会いはどこにあるのかわかりません。ここに素晴らしい縁があります。ここに運命の出会いがありますとわかれば誰も苦労しません。運命の出会いに限って意外なところで出会うもの。だから出会いは面白いのです。出会いに打算や損得感情を持ち込まないことです。打算や損得感情を忘れると自然な形で出会えます。自然にコミュニケーションができ、温かい人間関係を築けます。素晴らしい出会いの奇跡を体験できるでしょう。出会いに打算や損得感情を持ち込まない方が出会いの可能性を広げることができるのです。プライベートの出会いに打算や損得感情を持ち込まない。出会いがうまくいく30のルール。その26。いい出会いがあっても大切にしないとゼロ。いい出会いがあった。よかった。いい出会いがあると嬉しいでしょう。素晴らしい一日を過ごしたと満足できるでしょう。いい出会いができた日はいい一日と言えます。もちろん、いい出会いに喜ぶのはいいのですが、大切なのはこの後です。出会ったままほったらかしにしていませんか？お礼もなし。連絡もなし。再会もなし。完全な放置状態。これではどんなにいい出会いも意味がありません。ないも同然です。関係が途切れてしまいます。連絡もしないと関係も続きません。どれだけ相性の良い相手も連絡を取り合わなければ関係が途切れます。どんなにいい出会いがあっても大切にしないとゼロです。受け身の姿勢は NG。相手から連絡をしてきてくれるとは限りません。相手から連絡があればこちらも連絡をするという受け身の態度はよくありません。受け身の態度はほったらかしと同じ態度です。時々連絡を取り合ったり、たまには会ったりするから関係を維持できます。どんどん仲良くなれ、ますます関係が深まります。出会って終了でなく、出会った後が本番。出会いは初対面が重要と言われるためでしょうか。多くの人が初対面に力を入れる一方、出会った後がおろそかになりがちです。初対面で力を入れすぎているせいでその後を油断します。出会って終了ではありません。むしろ出会った後が本番です。いい出会いがあったら放置するのではなく大切にしましょう。アフターケアを心がけることです。きちんとお礼の連絡をしましょう。定期的に連絡を取り合いましょう。たまには会うようにしましょう。手紙を出したり贈り物を送ったりするとさらに喜ばれます。私にとってあなたは大切な人という気持ちが伝わる接し方を心がけることです。相手を大切にすると相手からも大切にされます。出会いを生かして関係を長く続けていくためにも出会った後が大切です。出会いを大切にするからご縁を生かせます。結びつきがさらに太くなり切れにくくなります。どんどん友情、愛情が深まります。いずれ特別な関係に発展する可能性もゼロではありません。意図的に関係を断ちたい相手なら別ですが、これからも関係を続けていきたい相手なら定期的な連絡が大切です。最後に連絡を取って1年以内であれば十分間に合う。もし出会ったままにしている関係があれば今すぐ連絡を取ってください。後回しは不要です。後回しにするとすぐ熱が冷め結局連絡をしません。今すぐ連絡することが大切です。最後に連絡を取って1年以内であれば十分間に合います。3年以内であっても間に合うことがあるため希望を持ってください。お久しぶりです。お元気でいらっしゃいますかという一言でいいのです。出会いを大切にするからこそ関係が長く続いていくのです。いい出会いがあったら定期的に連絡を取り合って関係を大切にしていく。出会いがうまくいく30のルール。その27。言葉の感謝だけでは物足りないなら手土産が有効。もっと感謝を伝えたい。言葉の感謝だけでは物足りない。感謝の気持ちをしっかり伝えたい。そう思ったらあるものを用意してみてはいかがでしょうか。手土産です。わざわざ遠くから会いに来てくれることもあるでしょう。忙しい中、貴重な時間を割いてくださることもあるはずです。会うために相手がスケジュールを調整してくれたこともあるかもしれません。言葉の感謝だけでは物足りないなら手土産が有効です。物で気持ちを表現するのは具体的な行動の一つ。言葉の感謝の気持ちを伝えたいなら手土産を用意するのも悪くありません。手土産があれば相手は突然の贈り物に喜んでくれるでしょう。物で気持ちを表現するのは具体的な行動の一つです。言葉だけで感謝を表現するのもいいですが、手土産で感謝の気持ちを表すとより誠意を示せます。手土産を贈ることで相手は本気で感謝されていると感動してくれるでしょう。 相手が政治家のような立場なら別ですが、一般的な出会いであれば、感謝を伝える手段として手土産は有効です。見返りを求めて送るのではなく、あくまで純粋な感謝の気持ちとして送りましょう。手土産は高価なものでなくていい。手土産は高価なものである必要はありません。手頃な値段のもので十分です。高価なものは相手に驚かれるので、手頃なものの方がいいでしょう。手土産はちょっとしたお菓子がいいでしょう。小さくて重くないものが適切です。残るものでもいいですが、迷ったらお菓子類が無難です。手土産を選んだり買ったりするのは一手間かかります。相手が喜んでくれる顔を思い浮かべると、手土産を選ぶ時間が楽しくなります。ちょっとした手土産でご縁が続くのなら安いもの、そこまでする必要はないのではないかと思う人もいるでしょう。確かに手土産は必須ではありません。お金がかかって面倒くさいと思う人もいるでしょうが、物は考えようです。ちょっとした手土産でご縁が続くのなら安いものではないでしょうか。物で気持ちを表現するのは具体的な行動の一つです。言葉で感謝する人はいても、わざわざ手土産まで用意してくれる人は少ないものです。地元のお土産であれば話のネタにもなるでしょう。お礼の気持ちとして手土産を渡すくらいなら罰は当たりません。少なくとも悪い気はしないはずです。気遣いの一つですが、人間関係を円滑にする配慮なのです。言葉の感謝だけでは物足りないなら、手土産を持参する。出会いがうまくいく30のルール、その28。夜に出会った人とは簡単に途切れる。昼に出会った人とは長く関係が続く。出会うなら時間帯が大切です。時間はいつでもいいと思いがちですが、そうではありません。時間帯は出会いの成り行きに影響します。今後の関係性が決まります。時間帯は安易に考えがちですが、注意をするに越したことはありません。夜の出会いには要注意。注意したいのは夜の出会いです。夜に出会った人とはなかなか長く続きません。むしろ簡単に途切れることが多い。もちろん全てではありませんが、その傾向が強いのです。夜は疲れとストレスが溜まっています。体がだるい中、意識がぼんやりした状態で出会うことになります。疲労とストレスが溜まっているので、頭の回転は鈍くなり、なかなか笑顔にもなれず、スムーズなコミュニケーションを妨げます。夜といえばお酒です。酔った状態で出会ってもなあなあになります。ただ、でさえ疲れとストレスが溜まっている中、アルコールで追い打ちをかけます。会話が盛り上がっても、アルコールが入ったコミュニケーションなので、勢いに任せた発言が多くなります。表面的な会話、本気でない発言、仮約束。下品な下ネタが登場するのも夜の定番です。夜にお酒を飲みながら出会うと、酔った勢いになります。また、会う約束をしても果たされることはありません。また、会いましょう、と約束しておきながら、翌日には忘れています。酔っているせいで、はっきり覚えていない、となるのがオチです。何か約束をしても、あれは冗談だよ、本気にしていたの、と簡単に破られます。その場では盛り上がっても、翌朝になれば夢から覚めたかのように我に返ります。夜の出会いはまやかしです。夜に出会ってもその場限りになることが多い。たとえ関係が続いたとしても、短いお付き合いで終わります。これは自然の摂理であり、人生の法則です。夜に出会った人とは簡単に途切れてしまうのが運命なのです。出会うなら昼がベスト。出会う時間帯は昼がベストです。具体的に言うと、日の出から日没までの太陽が昇っている明るい時間帯ということです。昼は意識がはっきりしています。昼の光は邪気や眠気を吹き飛ばし、意識や思考を鮮明にします。昼はお酒も登場しないため、きちんとしたコミュニケーションができます。冷静な思考で真面目な話ができます。昼にした約束はきちんと守られます。また会いましょうという約束もきちんと守られ、再び会うことができます。その結果、素晴らしい出会いになるのです。中でも特におすすめなのは朝の午前中です。朝の午前中は清々しい雰囲気があります。清々しい雰囲気にはご縁を発展させる力があります。朝の午前中に出会った人とは素晴らしい出会いになる確率が格段にアップします。時間帯の調整は手間暇をかけるだけの価値がある。空き時間が限られている状況もありますが、可能な限り時間帯の調整をおすすめします。今後の二人の関係性を決めるのですから、軽視できません。調整に手間暇をかける価値があります。いつ頃に会いましょうか、という話になれば、夜より昼をお勧めします。必ず仲良くなりたい。末長い関係にしたい。真剣に付き合いたい、と思うなら、なおさら昼に会うのが賢明です。素晴らしい出会いをするなら、できるだけ夜より昼をお勧めします。理想は朝の午前中、です。出会いの良し悪しは、出会う時間帯で決まるのです。出会うなら、夜より昼の時間帯にする。出会いがうまくいく30のルール、その29。一回出会った時の手応えで全ての結論を出さない。相手との相性は一回会えば大体わかります。 この人とは仲良くなれそうだな、とわかることもあれば、この人とは仲良くなれなさそうだ、とわかることもあります。完全とは言わないまでも、こんなものだろう、という手応えがつかめるでしょう。中には、一回やってみた結果、この人とは仲良くなれない、とわかることもあるはずです。出会いの手応えが悪い時はあるもの。相性が良くなかったり、楽しく過ごせなかったりすれば、また会おうとは思わないはずです。しかし、一回の出会いで結論を出さないことです。一回目の出会いがダメだったからといって、お互いの不一致を確定するのはよくありません。違和感があったのは、相手に何らかの事情があった可能性があります。仕事が忙しくて疲れていた時だったのかもしれません。ちょうど PMS の時期と重なっていたせいでイライラしていたのかもしれません。たまたまプライベートでトラブルがあって落ち込みを引きずっていたのかもしれません。注意をしているつもりでも不可抗力による不調やトラブルは誰にでも起こり得ること。一回の出会いで全てを決めつけるのは少し酷な話と言えます。一つでも気の合うところがあれば次のチャンスにかける価値がある。出会った時の印象が悪くても少しでも気の合うところが感じられたなら次のチャンスにかけてみましょう。たった一つでも気の合うところがあったなら次のチャンスにかける価値があります。たった一つと思うかもしれませんが十分な可能性です。今回の出会いはしっくりこなかったけどまた会ってみる。前向きな決断ができることが素晴らしい。小さな可能性にかけてみるチャレンジも素晴らしい。これが次のチャンスにかけるということです。一回目は違和感しかなくても二回目ならすんなり仲良くなれることがあります。二回目なら心身の体調も整っているでしょう。二回目ならすでに面識があるので、一回目とは違ってすんなりコミュニケーションを始めることができるはずです。今度はこんな風に接してみようと思うことで心の準備が整います。気を取り直して再開してみることで思わぬ関係に発展することがあるのです。もう一度会ってみるということも素晴らしいチャレンジ。一回出会った時の手応えで全ての結論を出さないことです。結論を出すなら二回目に会ってからでも遅くありません。気づいてください。もう一度会ってみるということも素晴らしいチャレンジです。チャレンジすることで新たな未来が切り開けるでしょう。もう一度会ってみるという決断ができるあなたは心が広い人です。後になってまさかこんなに仲良くなるとは思わなかったと二人で笑い合えるのが面白いのです。1% でも気の合うところが感じられたならまた会ってみる。出会いがうまくいく30のルール。その30。別れ際をきれいに締めくくると出会いがうまくいく。初対面の第一印象は出会った時です。表情、身だしなみ、話し方など主に外見が重要です。身だしなみに気をつけます。丁寧に挨拶をします。礼儀正しい態度を心がけます。明るい表情と楽しい会話を心がけます。第一印象は長く続くため慎重になる人が多いでしょう。第一印象を大切にするのはビジネスマナーの基本であり、誰でも心がけているはずです。ところが出会った直後を大切にする一方、別れ際をおろそかにしている人が少なくありません。別れの挨拶がガサツだったり、感謝の言葉がなかったり、お礼の連絡を省いたりです。別れ際をおろそかにしていませんか？ドキッとした人は要注意です。いい加減な別れ方をすると印象が良くありません。悪い余韻は長く続きます。せっかく第一印象が良くても別れ際で台無しになるのです。別れ際こそ丁寧になろう。出会った瞬間も大切ですが、別れ際も大切にしてください。むしろ別れ際こそより丁寧になっておきたい。別れ際は第二印象が決まる場面であり、余韻を作る場面です。目指すは気持ちの良い余韻が残る別れ方です。お別れの挨拶ではきちんと感謝を伝えましょう。とても楽しい時間でした。お会いできてよかったです。ぜひまたお会いしましょう。明るい笑顔と感謝の言葉で出会いを締めくくることです。気持ちよく締めくくれば気持ちの良い余韻が続きます。お茶を差し出されているならできれば飲み干しておく方がいいでしょう。無理に飲み干す必要はありませんが、お茶を作っている人へのリスペクトです。わざわざお茶を出してくれたことへの礼儀を見せておくのは無駄ではありません。しっかり飲み干すことでありがたくいただきましたという気持ちが伝わります。飲み終えたお茶は美味しかったです。喉が潤いました。など一言でもいいので感想を添えると喜ばれます。見送る側なら相手が見えなくなるまで見送りましょう。見送られる側ならお辞儀をしたり手を振ったりして名残惜しさを表現しましょう。タクシーに乗って帰るなら窓を開けて頭を下げたり手を振ったりしましょう。見えなくなる直後に振り返ってもう一度笑顔を見せると気持ちのいい余韻に変わります。別れた直後はお礼のメールを送りましょう。本日はありがとうございましたというシンプルなメールで OK です。長々と書く必要はなく数行程度のシンプルな内容で十分です。余裕があれば手書きのハガキを送るとさらに喜ばれます。そこまでするかと思うかもしれません。出会いは一つ一つが貴重ですから大げさなことではありません。少なくとも相手の立場になって考えると喜ばれるのは間違いありません。少々堅苦しくても自分が大切にされていると感じる振る舞いなら嬉しいものです。 気持ちのいい別れができれば、再び巡り合う機会に恵まれる。別れ際は、出会った時と同じか、それより丁寧になりたい。出会った直後に悪印象があっても、別れ際が美しければ、挽回できます。マイナス評価から、プラス評価に変わるでしょう。別れ際こそ、あなたの本性が現れます。気持ちのいい別れができるからこそ、また会いたい、と思ってもらえます。再び、巡り合う機会に恵まれるのです。出会った時だけでなく、別れ際も丁寧になる。出会いがうまくいく30のルール。まとめ。その1。良い出会いにするために、出会いのルールを身につける。その2。どんな出会いも相手に敬意を払う。その3。受け身から卒業して積極的にアクションを起こす。その4。普段からよく寝る、よく食べる、よく笑うの3つを心がけ、人と会うためのエネルギーを充電しておく。その5。好印象を与えるより悪印象を与えないように注意する。その6。せっかく会うなら少しでも雰囲気のいい場所を選ぶ。その7。会う直前に怖くなってもドタキャンで逃げない。出会う直前は怖くなるのは正常な反応と考える。その8。風邪をひいたなら無理に会うのではなく素直に延期を申し出る。その9。出会いにおける粘るの意味を理解する。その10。いくら嬉しくても会った時はしゃがない。その11。顔と名前は自然に任せて覚えるのではなく意識をして覚えるようにする。その12。尊敬する人と会う時は弟子入りの気分になる。その13。初対面のお酒には十分慎重になる。その14。目の前のことに集中する習慣を持つ。その15。優劣や勝ち負けの言葉は禁句にする。尊重の言葉を使っていく。その16。すでに仲がいい関係と思って出会いに行く。その17。なかなか落ち込まない人になって人も出会いも引き寄せる。その18。胸に片手を当てながら自己紹介する。その19。変な人と出会う。その20。出会いを頑張るのではなく楽しむようにする。その21。出会いの時は緊張は避け、緊張感を取り入れる。その22。過去の武勇伝より最近の失敗談で相手との距離を一気に縮める。その23。人に紹介をお願いするなら、まず自分が出会いの努力をしてからにする。その24。初対面では少し負けるようにしておく。その25。プライベートの出会いに打算や損得感情を持ち込まない。その26。いい出会いがあったら定期的に連絡を取り合って関係を大切にしていく。その27。言葉の感謝だけでは物足りないなら手土産を持参する。その28。出会うなら夜より昼の時間帯にする。その29。1% でも気の合うところが感じられたならまた会ってみる。その30。出会った時だけでなく別れ際も丁寧になる。